ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは私マクオと
ハズキです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まあ冒頭ずるずるとやっておりましたが行ってまいりました。2人でどこ食べ行くのってどこぶり、久
々、久しぶりですね。あ、いつぶりだろう。隣の後どこか行きましたっけ。
つけ麺があ
ったじゃん。ああ、そっかそっか、
あれ以来か、か
ですね。
久々に出張ラジオ行ってまいりましたので、今週は出張ラジオの、現地での音源ってそのズルズルぐらいしか使えないのかもしれないけど。
そうですね。
まあ行ってきた様子をね、今週はご紹介したいと思います。
はい、
みんなのダイエットの永井さんのも一緒に行ってきましたので。
はい。
ラジオイン長井基地もありましたということで、今週はいろいろなお話になると思いますが、
はい、
始めていきたいと思います。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、まあ、ちょっと今週いろいろあるんでちょっと行きたいと思いますが、
はい、
まずね、行ってきました話の前にカップラーメン2つご紹介です。
はい、
まこちゃんからご紹介いただきましたオレ塩。
あ、はい、サッカー仕様のやつですね。
行ってみました。
はい、
2つあるっていうことで、
そうですね、
塩と豚骨があると、
うん、
分かった。あれ塩がホームなんだね。
おお、じゃあ、豚骨が
アウェイ。
アウェイ。おー、なるほど。
アウェイだから豚骨なのかとか。
そういうこと。
俺の塩のホームは塩なの、
うん。
アウェイだから豚骨はアウェイなの。みたいですよ。
なるほど。
で、まあ、行ってみました。塩。
はい。
味は、まあ、あり。
うん。
俺の塩って、っていうこのブランドがついてるのは分かるような気がした。
へ、う
ん、あ、なんとなく、俺塩の雰囲気の塩。
焼きそばの俺の塩。
うん。雰囲気のある、まあでも塩ラーメン。
うん。
まあ、この冠をつけるのは、まあありかもって思って食べましたよ。なので、まあ、俺塩食べたことある人は分かるんですけど、格別なんて言うんでしょうね、高級感のある味じゃないと思うんだよね。
ああ、なるほど。
インスタント系というか、うまい味というか。まあ、そんな感じだね。ラーメンとして、カップラーメンとして、その最近の本格的なものっていうよりは、
うん、
美味しいカップラーメン。
ああ、はいはいはい。
っていう方かな。
なるほど。
だからなんか麺とか、まあ、具材なんかにしても昔からあるような感じの雰囲気なんだけど、
うん、
まあシンプルにうまい感じ、
うんうんうんうん、
ペペラボーにうまいってわけでもないし、めちゃ、ま
あ、
でも決してまずくないから、
あ、
もう一回ストックで塩 塩がなく、塩のストックがなくなったら、これ置いといてもいいなと。
おお、でもそれは。
思いましたね。
いい評価ですね。
うん。なので、うん、ただこれがなんかね、このサッカーのあれが、限定っぽいじゃない？
そうですね。なんか期間が終わったらなくなりそうな。
なりそうなのがちょっと心配かな。この俺の塩の塩ラーメンで残ってくれるといいんだけどね。
うん。
まああと豚骨もちょっと試してもいいかなとは思いましたが、まあでもこれは塩かなっていう気がします。まあサッカーの、うん、サッカーボールのナルトが入ってたりとか、まあ開けた瞬間、うわ、なんかベタな感じがするみたいな感じはしましたけど、まあまあ、ありですね。で麺がね、もうちょっと細いかなと思ったけど、やや太めかな、まあ、中太より細いんだろうけど、もっと細い麺でもありかなっていう気がしたんだけど、
はい、
まあでもこれ嬉しおだからこんな感じの雰囲気なのかなというところで、
うん、
まあ美味しくいただけました。
おー、なるほど。
で、もう一つ。食べちゃいました、結局。
あ、
もうこたつの麺、中本。はい、いや、お店で食べてからにしようかななんてずっと置いといたんですが、なんとなく手を出してしまいまして。
なんとなく
食べちゃいました。
はい。
これ、俺、好き。
お、
お店との再現性がどうなのかはわからんけども、
うん、
ほら、この中本紹介してくれた時に、タンメンなのに野菜がクタクタっていうのが、俺は許せんやろうなと思ってたけど、これはタンメンじゃないよ。タンメンじゃないけど、
うん、
別のもんとして見たら美味しい。
うん、お
ー、これ好き。
辛さは大丈夫でした？
いや、辛いね。
うん。
ちょっと舐めてると痛い目を見るような辛さだね。もう激辛くて食えないとかいうことはないんだけど、しっかり辛かったのがびっくりでした。カップ型なんだけど、蓋の上に小袋がついていて、
はい、
辛味オイルっていうのがついてました。
そうですね。
で、蓋に、まあ、もともと貼り付いてるので、お湯入れてそのまま貼り付けたままにして温めて、
うん、
食べる直前に投入したところ、もろラー油ね。
あ、そうですね。
真っ赤っかなラー油で、うん、ラー油を入れる前は、あ、タンメンっぽいスープの色かもって、豚骨っぽいような、はい、タンメンっぽいような、
うん、
まあ、ちゃんぽんというか、まあ、ちょっと白濁したような、色のスープだったんですが、
うん、
まあ、そこにラー油投入。これよく考えたらね、これタンメンラー油投入するんですよ。
あー、そうなんですか。
普通の、まあ、お気に入りのお店のタンメンとか、
はい、
花からは投入しないんですけど、
うん、
もう3分の2ぐらい食べて、残り3分の1ぐらいになった時にラー油を数滴垂らして食べるんですけど、
うん、はい、
あ、考えたら同じことしてるわって思いまして、まあ、ただ味はねやっぱ全然違う、
うん、
その僕が好きなタンメン&ラー油っていう食べ方をしているものとはやっぱ全然別物の感じがしましたね、
うん、結構ニンニクというか、
うん、
独特な癖がありますよね。
あ、ちょっとあるのかな、うん、でもそんなに俺は気にならないというか、むしろ美味しかった。好き嫌い分かれるって言ってたから、
はい、
いや、どうなんだろう、そういう風に言うものって俺その大概外れの方になるケースが多いからさダメかもなーなんて思っていたんですが、いや、逆にハマりましたね。
おお、
これはちょっと早くお店に行かねばっていう感じが、ね、しましたけど、まあ、クタクタに似てる野菜の甘みとこのラー油の辛さ、
うん、
それがいいんだろうね。
ああ、そうですね。
辛いんだけど、たまに野菜が入ってくると、ちょっと甘みがあって。
うん、うん。
この、なんか最初白濁してたんだけど、このラー油を投入してガシャガシャっとかき混ぜると赤いスープになってね。
うん。
いや、これが絶妙にうまかった。
うん、よかったです。
これは、ちょっとストックを、なんかストックされてる写真も見たことがあるんだけど。
ええ。
ちょ、バカじゃねえって思ったんですけど。いや、わかりました。
箱買いした時の写真
で、ね、箱買いする気持ちはよくわかりました、
うん、
これ、まあ、毎回これをっていうのはないけど、
あ、そうそうそうそう、
ストックしときたい感じはわかる、ね、うん、あの、あ、ちょっとガツンとこうインパクトのあるラーメンが食いたいと思った時に、
うん、
これがストックされてたらいいなと、
うん、
普段ね、まあ前にも先週か話しましたが、塩味噌醤油みたいなストックと、まあ、あとね、うん、うどん系そば系、まあ、いわゆる緑のたぬきだとかどんべいだとか、
はいはい、
あれのうどんそばのストックを置いとくんですよ、
うん、
ちょっとこの辛系っていうのがストックとして必要だというのがねよくわかりました
。必要
これ必要ね。
お
これでもなんか食べたくなりそうな気がした。
お
あ無性にこれが蒙古タンメン食いてってなりそうな気がした。
おなります、
やっぱりなるんだ、
うん、
そういう感じのラーメンよね。
そうですね。
ほんで美味しいよね。その、なんて言うんだろう。あの、ただ辛いだけのさ、なんかその辛さを遊ぶじゃないけど、
うんうん、
辛いもん食って楽しむみたいな感じのとはちょっと違って、やっぱ美味しい辛いっていうの。
おぉ。
うま辛いっていうかね。
ああ、そう考えるのであれば、やはり店に行っていただいて。
ちょっと箱、ああ、お店ね。
うん、箱買いはあんまり進めませんけど。
そうね、店舗のやつ食べてみたいね。
うん。
ということで、ずっとちょっとストックして手をつけていなかった、この、もうこう、タンメン中本も食べちゃいました。
はい。
まあ、両方とも、あり。
うん。
あの、どっちもかなりな感じでよかったな。
うんうん。
うん。なんか、すげえ食いてとかいうのは、もうこう、タンメン。で、俺塩はそこまでそのあれはないんだけど、安心して食べれる塩、うん、
安心して、あ、はいはいはい、
安心して置いとける塩、
なるほど、
という意味では多分これは一回はストック用に買うと思います。で、蒙古タンメンはちょっと定期的に買いそうだけど、これは定番でもあるんだよね。
もう長いことありますから定番なんじゃないですかね。
じゃあ大丈夫か、
うん、
うまいもんね。いや、これは美味しかったです、
はい、
気になる方はお試しください、
はい、
ということで今週の本番でございます、
はい、
行ってまいりました群馬県、
群馬
台風とともに行ってまいりまして、
はい、
すごかったね。
いやー、もろに台風でしたね。
思いっきり来てたよね、
うん、
なんか台風と同じ、まあ台風ちょい早いぐらい、で行って前の日にね、一応予報は見てたんですよ、
うんうんうん、
その時に、7時ぐらいで大阪で、夜中の3時ぐらいに関東とか、まあ、群馬近辺ぐらいに来てるという予報円だったの で、
ね、
まあ行ってる間は大丈夫だろうなと、うん、まあちょっと雨降るかもしれないけど、まあ大丈夫でしょうと思っていたら、まあ行く前にみんなのダイエットの永井さんにですねお電話して、まあちょっとやっぱ今日行ける、うん、行く予定にしてますんでって言ったら、いや、違う、高速大丈夫ですかって言われて、そんなことなってんのと思ってですね、
うん、
でそのまあ電話を切った後にちょっとあの納品に行ってテレビがついていたので見ていたらですね、
うん、
なんかもうかなり接近していると、
もうなんか緊迫感あふれる感じになってましたね、
うん、あれ昨日の予報と違うぞと、なんかだいぶペースが上がってたみたい
な、ね、早くなってましたね、
うん、
うん、
まあこんなんで急に、台風が接近してきている中、
うん、
まあ行った時はまだ後ろにはいたんだよね、
うん、
で、お店に着きましてラーメンすすってる間に台風の目に飲み込まれ、
はい、
まあ、帰る頃にはもう通り過ぎてしまったと。
もうお店出る頃には静かなもんでしたよね。
ね、ぱったり、うん、ちょうどど真ん中だからかなんて言ってたんですが、まあ、その後、うん、その後のね後半の部分の風雨はなかった感じで終わっちゃいましたけど、うん、まあ本当に一緒に行った。 ですが、まあ、そんな感じだったので、まあ、冒頭のラーメンすすってる音にもなんか緊迫したニュースの
音が入っ
ておりますが、もうずっと台風情報が流れる中ラーメンすすって、
はい、
お店の、まあ、先制状態になってましたけど、大将というかマスターというか、
はい、
お話をさせてもらってきました。まあ、これは3回目か4回目だった。まこちゃんは初めてなん
だよね。初めてです。
行ってきまして、食べてきたのが味噌、醤油、塩、
うん、
それぞれ、
3人とも別々の
嫌がらせ的な
そうっすよね、店にしては嫌がらせですよね。
私が塩、長井先生が味噌、
味噌
で、まこちゃんが醤油、
はい、
それぞれみんなチャーシュー、
うん、
チャーシュー麺の塩とかチャーシュー麺の味噌とか、そんな感じでございましたが、うん、どうでした？
美味しかったです。
これいいよね、
うん、
だしがさ、なんか普通、なんか見た目こうシンプルで、
うんうんうん、
普通な感じがしなくもないんだけど、まあ、ちょっとチャーシューはね、うん、バラ肉の、
ちょっとチャーシューもインパクトありますけどね、見た目が、
うん、まあ、でも乗ってるのがメンマ、チャー、まあ、チャーシュー麺なんで、でかいチャーシューが2枚、
うん、
でネギ、海苔という感じ、
うん、シンプル、
どれもそうだよね確か、
うん、そうですね、
乗ってるものは、まあ、今回は一緒、まあ、今回は一緒っていうのは行くたびになんか違ったりするんで何とも言えないんですが、今回はどれも一緒でした、
う
ん、で、まあでも、その、麺とか、麺も一応特注つってたね。
言ってましたね。
ちょっと短めにしてるっていう感じでは言ってましたけど、まあ特注の麺と、まあスープ、まあそのシンプルな具で見ると、まあスタンダードかなっていう感じはするんだけど、なんかスープが俺は思うに、ちょっと他と違うというか、だしって言えばいいのかね。
違いますね。
ちょっとね。
うん。最初口に入れた時、ニンニクの風味が結構強いなと思ったんですけど、
うんうん、
あれ、なかなか複雑な味わいというか、
うん。
うん。何のだしなんだろうっていう。
うん。なんか結構いろんなもん使ってだし取ってるっていうのは前話を聞いたんだけど、
うんうんうん、
まあなんか魚介っぽい感じのもするし、鶏ガラっぽい感じもするし、みたいな、
うん、
ちょっと複雑のね、いろんな味のするだしだと思うんですが、
塩だと結構そういうのを感じやすかったんじゃないですかね、
うんうんうん、そうね、だからね、塩だとね、まあ貝っぽい味するなっていうのと、
うんうん、
エビっぽい味するなっていうのと、
うん、
鳥っぽい味するなっていう何、どんな感じで出汁取ってるのか、ちょっとちゃんと聞いてくればよかったなと思います。まあ、ちょっと、一般的ではないと思うんですけどね。まあ、それがまた、うまいというか、うん、なかなか、いい感じの、お出汁が、私はここは好きなんですが。
うん、
もう、僕は一通り食べてますが、
はい、
やっぱ塩が、その、さっき言った通り、その、出汁の感じがね、
うん、うん、
うん、なんだこれみたいな、いろいろこう考えながら食べれるっていう意味では面白いかなと思います。
うんうん、
で、合うのはやっぱり醤油が合うかなっていう気はする。
おぉ。
だしと合う、
うん、
合うっていうか、うん。で、味噌は味噌でまた、そういう感じのだしとの合わせっていうのがやっぱり多分あんまりないと思うので、
うん、
それではそれで面白いというか、
うんうん、
まあどれもあれなんですけど、一押しはやっぱ初めて食べるなら塩かな。
お
やっぱ塩来てるでしょうと。
素人は塩食っときゃいいと
言ってたね
聞いたような、素人は塩食べれば店を分かったようなつもりになってとか、お店の大将が
言って
ましたが、
あれはおかしかったけど、
うん、
やっぱ塩なんだとか思いましたが、
塩なんだ、
うん、塩塩言ってる俺たちに対するあれかなとか思った
そうそう
まあまあでも、うん、いいと思うんだけどね、
塩でもいいですね、塩美味しそうでした、
うん、分かりやすいというかね、 感じでございます。で、麺が、まあ、さっきも言いましたけど、一応製麺所にこう細かくオーダー出してるっていう話を以前されてて、うん、で、まあ、今回聞いたのが、まあ、短めにしてると、で、食べやすさを考えて通常のものよりちょっと短いんだっていう話をされてましたね。で、結構なんかいろいろと、あの、行くたびにいろんな裏話を聞くんですけど、
お、
結構ね、あの、いろんなところでこれを出さないかっていう話があるらしく、
はい、
で、やっぱりその、なんでしょう、その冷凍で出す体制はできてるから、うん、あの、条件とかそこら思いがあれば、
うん、
大将はいつでも出すみたいな感じの話をするらしいんですけど、
うん、
やっぱりなんかね、値段でどうのこうのっていうのはやっぱり今回もね、ちらっとそんな話してましたけど、前も聞いたんだけど、やっぱりその値段をすごい下げるみたいな話になるんですって。で、その、要は麺も安くはできるんだけど、それしちゃうとやっぱうまくないっしょみたいなね、
僕
も言ってましたけど、そんな話をされているんで、やっぱそれはやっぱりオリジナルでこう製麺所にオーダー出してるだけあって、やっぱそこはこだわりがあるみたいな。で、まあ、そういった麺をね、楽しんでいただけるラーメンだと思います。
うん。うん、
なんかすっげえ特徴のあるってことはないんだけど、やっぱこのスープとこの麺ってすごくやっぱ相性がいいっていうか、
ね、いいですね。
そういう考えられてる感じはするよね。うん、まあ、麺としては中太、ちょい縮れ。
うん。
で、やや卵麺っぽい。
若干、
若干ツヤのある黄色みのある感じの麺でございました。
うん、
どうでした？
いやー、美味しかったですね。なんで群馬なんだろうなっていう、なんで僕の家の近くにないんだろうなっていうね。あったら毎日通ってもいいのに、
うん、
なんだろう、本当お店、他のお店で食べようとしてもなかなかない味ですよね、
うんうん、
食べられない味で、
うん、なんかこう今回僕らみたいにその時間をかけて長距離移動してやっと食べるラーメンっていう、なんかごちそうラーメン的に今回はなってるけど、
うん、
そうじゃなくて、
うん、
本来はこう通ってこう食べるラーメンな感じなんだよね。
そうですね。
あの、すごい移動してようやく来て、やったこれっていう風な、
うん、
ドカーンっていうあれがあるラーメンではないんだけど、安心して食べられる、そう、あの、家の近所にあってちょくちょく食べても飽きない美味しさというか、
うん、
そういう感じのラーメン
ですね。しかもその、ね、あのメンマも自家製っぽいメンマだったんですけど、
うんうんうん、
そこまでこだわったラーメンなのに結構お安いんですよね、そのメニュー見ると。
ああ、安かったね。
うん、
700円だっけ、800円だっけ。
チャーシュー麺が800円、
あ、
でノーマルが600円だったかな。うん、
メニューの写真撮っとこなかったな。まあそんな感じですよね、うん、なんか500円ぐらいにしようかねなんて言ってましたけどね、値段を下げようかどうしようか考えてるみたいな、
お
ことも言ってましたが、まあ今現時点はそれぐらいなんで、
うん、大将の気まぐれで値段はコロコロ変わりそうな勢いありましたね。でも、
でいろんなもの頼んだりとか、まあ、通ってたりするともうすごくざっくりとした感情になってくるので、まあ、僕らはそんなにね、まあ、何回も行ってるわけじゃないですけど、永井さんがね、しょっちゅ う食事をされているので、永井さんと一緒に行くと結構今回はもやしおまけしてもらったり、もやしとお肉の炒め物とか、ここで美味しいのがおにぎり、もう何も入ってないおにぎり、海苔がもうぐるんと巻かれてご飯が見えないような形で海苔巻かれたおにぎりなんですが、これ僕好きなんですけど、
うん、
どうでした？
美味しかったですね。磯の香りが
ね、
あの、海
苔もね、結構なんか、いろんなとこ行って、うん、で、これ海苔作ってるとこのおばちゃんかなんかとちゃんと話をして買った、
そうなんだ、
海苔らしいんですよ、
うん、
いや、この海苔がまた美味しいしね、うん、で ご飯もなんか美味しいし。
ご飯、塩の塩梅もちょうどよくて。
ああ、その塩の具合なのかね。
うん。
なんかもう本当に仲が具いらんわっていう感じで。
そうそうそうそう。
これ、まあちょっと他の番組で話しましたけど、初めて行った時が、おにぎり先に出てきたんですよ。
はい。
で、餃子も今やってくからって言われて、
うん、
待っていて、あ、じゃあ餃子来てから餃子と一緒に食べようと思って、
うん、
大事に大事に手つけずに我慢してたんですよ。で、その具が入ってないっていうのはあらかじめ聞いてたんで、
ええ、
じゃあ具入ってないなら餃子おかずにみたいな感じでしてたんですが、
うん、
まあ餃子来て餃子は食べたんですけど、
うん、
その後おにぎりパクッと食べて、うまってなってですね。その後おにぎり食い終わるまで餃子食わなかったですよ。それぐらいな、美味しいおにぎりと、でまあ餃子がね、まあ、今回はこれがトップバッターだったんですが、
びっくりしました。
もうついて早々、
うん、
ボンとなんか丸いもんが出てきたぞ
そうそうそう
っていう感じで、
フライパンの形そのまま羽がつきましたっていう感じの。
ここはでも羽根付きにこだわりがあるみたいで、もう俺羽根付き好きなので、
うん、
もともとこの羽根がわっさりついてる段階でも OK みたいな感じになっちゃう感じなんですが、毎回でもこんな感じだね。だから永井さんと2人で行っても3人前食ってたのかな、もしか
したら。そういうことか。
いつもこの形だもんな。
お、
まあ餃子も羽根付きの餃子が食べれますと、でこのまあ今回はもやしとお肉の炒め物が出てきたんですが、多分これはメニューにはありません
ですね。
これは多分、うん、これは多分というか、永井さん曰く、うん、その時ある材料でなんかいろんなものが出てきたりするらしいです。
なるほど。
昔はステーキとか出てきたとか言ってたから
、ね、今日わかんない。
もうなんか注文してないのに出てくるらしいんですよ、
うん、
で、だ値段も分からず食べるらしいんですけど、最後に生産した時にもうそんなにやっぱり高くないというか、安っていう感じのケースが多い、う
ん、こんなにあれあんなあれ色出てきたのにこの値段っていう、うんうん、
まあね、まあ通ってるとっていうことなんだと思うんですけど、まあ永井さんと一緒に行くといいことあるよみたいな。だってこれあれですよ、一人ラーメン一人前ずつでしょ、で餃子が一人前ついてで、もやしがついて、このおにぎりがついて、一人1,000円。
いやアイスもつきましたよ。
あ、そうだそう、ここはバニラのアイスに蕎麦の実をかけてくるんですよね、うん、でなんかクランチみたいな感じで、あの蕎麦の実がいいアクセントになって美味しいんですけど、それもいただき、でかりんとうもいただいたんだ。
ああそうだ。
このかりんとうもこのお店オリジナルというか、
あ
の、
うん、
お手製のハンドメイドなかりんとうなんですが、
ええ、
それも出していただき、コーヒーも出していただき、
うん、1000円。この値段は発表していいんだろうかってちょっと悩むぐらいの感じですよ ね, すね。
まあだから通常で食べると、まあラーメンが600円だか700円、あのチャーシューだからみんな800円ずつか、
うん、
で餃子が、あ、餃子見なかったな、餃子なんぼだ、
餃子メニューに書いてましたかね、あるんだろうな、でも
餃子は書いてあったような気がするな、
うん、
何百、まあ、300円、400円、
300円ぐらいですかね、
300円なのかな、でおにぎりは150円でした。
うん、
これはチェックしたんだよね、で食べ
軽くオーバーしてますよね、
オーバーしてるよね。アイスは、ね、メニューにないから値段わからんけども、コーヒーも値段なかったし、もやしもわかんないけど、うん、まあ、でもこれで1000円にしてもらっちゃったっていうのかね、
うん、
前もね、前もこれにプラスパスタとか
は
あってで1500円とか
はあ、
そんなざっくりとした感じになって、
そうパスタもなんか変なパスタが2つありましたね、メニューに、
原宿パスタが確か800円、
うん、
で湘南パスタ、
うん、
もう確か800円だった
そう
です、
う 俺何が違うんだろう。
ね、わかりません。
はい。
2回食ってんだけど、2回とも、あとね、要はすごい具がたくさん入ってます。エビが結構大きめのが2匹入ってたり、貝柱が転がってたり、アサリとか、もう魚介いっぱいですね。
あ、それが湘南パスタですね、じゃあ。うん、おそらく。
多分。うんとね、ベースは多分同じ感じだと思うんですよ。魚介の具がワシャッと入った感じのパスタなんだけど、どっちかがごまペーストが入ってるやつ。原宿がごまだったかな。
ごまペースト
っていうか、俺どっちかしか食べたことないんだけど、どっちだったか覚えてない、
うん、
聞いたらそのごまが効いてるのが原宿だとかいう話をされてたんで、うん、それはそれで美味しかったんですけど、じゃあごま入ってないやつも食っときたいなと思って、
うん、
どっちだか忘れちゃいました。
そばも出してくれるんですよね。
あ、そうそうそう、うん、さっき言いましたかりんとうがそば粉で作ってるんだよね。
うん。
で、まあ普通にそれを打ったそばも食べれるそうです。これは僕もまだ未食なので、
うん、
どんな感じか分かりません、
うん、割とそれがメインっぽい感じみたいですけどね。
うん、
うん、そば打ちが本職じゃないか、メインという。
本職はシルバー屋さん。
そう、本職はシルバー屋さんなんですよね。
ジュエリーハウスですから、住所は。そんな、
あら、
よくわからないお店なんですけど。うん、
うん、お客さんの評判みたいなとこを見ると、
うん、
そば、うん、を売ってるマスターの写真がいっぱい出てきたり。
へえ。
うん。
そこ。じゃあやっぱそば。
そばもちょっと食べてみたいんですよね。
一回も食ったことないよ。
うん。
まあ、ちょっと食べ物の話がさっき言っちゃいましたが、お店の名前ちゃんと言ってなかったよね。
あ、そうですね。
宝島49番手。住所が、はい、群馬県高崎市八島町414-4、ジュエリーハウス25内。
うん。
という住所です。電話番号は 027-352-9308、営業時間が平日10時から15時。あれ
あれあれ
あれ
僕ら何時に行きましたっけ
22時。
ですよね。
土日朝10時から18時。
うん、
定休日が木曜日と。いうことでございますが、まあ、これやっぱ行く前に電話していくのがいいと思います。
そうですね、
やってたりやってなかったりはあるかもしれないですし、うん、もしかすると早めこの営業時間内ぐらいに電話してちょっと6時ぐらいになっちゃうんだけど、うん、つってマスターの都合が合えば用意してくれるかもしれないしみたいな感じで、融通は効くと思います、かなり。で、多分一人で行っても飽きないと思います。
うん、
多分永遠喋ってると思います。
次から次に行けといろんな話が
面白い人なので、うん、もうなんかなんだっけ、カウンタックからゴミから
はいはいはい、
いろんな話を
いろんな話が出てきましたね、本当に。
まあいろいろと、一人で行っても楽しんで、
はい、
いけるじゃないかと思いますので、ぜひ足を運んでいただきたいんですが、まあ、ちょっと群馬は遠いやと言われて思われた方、
うん、
お渋谷だったらどうでしょうということで、6月30日7月1日、土曜日日曜日と、
うん、
イベントをやります。
素晴らしい話の流れですね。
みんなのダイエットのイベントがありまして、
はい、
たびたび名前を出させてもらいましたが、永井先生と、哲夫さんと私と、渋谷で、集結しまして、ダイエットのイベントをします、
はい、
ダイエットの番組なんですが、
うん、
この49番亭のラーメンが食べられます。この塩、味噌、醤油と
3色揃い踏み
揃い踏みで食べられますので、
うん、
49番店のラーメン目的でも構いません、
はい、
この番組を配信しています、ポッドキャストステーションスクランブルのホームページトップページにバナーがありますので、みんなのダイエットイベント、ですね、この配信からすると申し込みは締め切りを迎えておりますですが、席としてはまだ若干余裕がありますので当日券になってしまいますが、はい、49番店のラーメン気になる方はぜひ、一応予約フォームは残してありますので、うん、予約という形にはできないんですけど、まあ、うん、一応締め切りを22日ということにしているので、これが配信される頃にはもう当日券扱いになっちゃいますが、あらかじめ入れといていただければ数ご用意しておりますので、まあ、当日お越しいただいてもある程度数ご提供できるように準備は注文する予定ですので、当日もし気になる方はお越しいただいて49番店のラーメン召し上がってください。
はい、
ということで、できました49番店でございました、はい、で、まあ、今週おまけでこの後49番店を後にしまして、
うん、
永井さんの秘密基地に行ってまいりました、
はい、
あそこ行くとすげえおさ猫入るんだよね俺
すごいくつろいでましたねこれ俺の席だとか言いながら
いつもあそこの場所に座らせてもらってもうなんかねずっとあそこに座ったら多分もう帰らなくても大丈夫とかなったら、うん、もう夜通しでなんかできるね、
うん、
なんかあそこで仕事させてもらえないかな全部なんか機材持ち込んでさ、
うん、
いやあそこで納品準備とかの作業をさせてもらったらすげえ効率上がりそうなんだけど、
高取りそうい
うような感じのなんかね秘密基地に行ってまいりまして、うん、まあ、前半にもご紹介しましたが、みんなのダイエットでイベントをやります、はい、永井先生の、お越しいただいた方で、ダイエットのプログラム作成のオプションがあります。オプション申し込んでいただいた方には、その人の今の状態に合わせたオリジナルのプログラムを作成してくれます。
素晴らしい。
で、まあ、それを持ち帰っていただいて、まあ、次の何かイベントなり、なんかの機会とこまで、こう、一生懸命やってもいただいて、
うん、
まあ、うまくいかなかったらうまくいかないとか、これぐらいのペースでできたっていうようなのを、後々ね、なんか、その、永井先生が作ったプログラムを試していただいて、どんどんやっぱりその、変えていく必要もあるっていう話をされてるんですよ。やっぱりその、うまくやっていってこう体の状態が良くなったりとか、その動きとかがうまくできるようになったりとかしていくと、今度次のステップに変えていかなきゃいけないじゃないですか、やっぱやる、
はいはいはい、
いやそれによってやっぱその状況とかっていうのもあるので、とりあえず今のそれぞれの方の状態、まあ、年齢ですとか体型ですとか、まあ、運動の得意な方とか不得意な方によってやっぱりしていただくことも、今ベストなのはこれみたいなのがあるじゃないですか、
はい、
でそういうのを、今無理なくできるような形のものを永井先生が作ってくれるというのが一つオプションでありまして、もう一つこれが大人気だったんですけどね、骨格筋矯正という、
はいはいはい、
まあ、マッサージみたいな形のものがありまして、うん、これはもう実際に永井先生がオプションを申し込んでいただいた方に対してマッサージをしていただけるというオプションになっております。そのオプションをなんと、ラジオ代表
特派員が
ラーメン野郎が受けてきたということで、まあ、せっかく来たんだからとかってふと私が思いついてしまいまして永井先生に聞いてみたところ、ああいいっすよみたいな感じで、
でもめちゃぶりな感じでしたよね。
そうだったのかないやでも俺も一回やってもらって、今回まこちゃんがやってもらったよりもさらに短かったんだよね、うん、まあ、まこちゃんもそんなに長い時間ではなかったと思うんだけど、あれよりもさらに短い、本当に5分もかかんないぐらいの、まあ、ちょっと施術をしてもらったんで ですが、
うん、
終わった直後、まあ、寝て受けるじゃないですか。寝転がってうつ伏せだったり仰向けだったりでしてもらうんですが、
うん、
で終わってふーってなるんだけど、その時はあまり分かんないんだけどね、
うんうん、
立ってみてあれみたいな、
あ、そうそうそうそう、
不思議な感じの、の受けてたんで、この不思議な感覚はちょっとマッコちゃんにも味わってもらいたいなと思ってお願いしてみましたが、
はい、
どうでした？
最初にね、ハンスケさんが録音するという話になった時にスクリームしか入らないかもしれないですね。
言ってたね。
長井さんがボソッと言ったんですよ。
うん、
スクリームって叫び声かいっていうので、そこでもう身構えちゃって。
はいはい。
これは痛い系だな、きっとっていう、
うん、
ゾクゾクしてたんですけど、でもね、うん、ほとんどが、痛いは痛いんですけども、
うん、
痛気持ちいい。
うんうんうん、
ああ、なんか伸ばしてもらってるって感じが、
うんうんうん、
すごいある感じで、
うん、
なんだろう、普段動かせないようなところを、
うん、
伸ばしてもらってる感じ。
はいはいはい。
深く、柔らかくしてもらってる感じが、あって、
うんうん、
マッサージしてもらった後、足の動き方、
うん、
腕の動き方がなんか全然違うっていう。
なんか
鉛が取れたっていう。
ああ、はいはいはいはい。
軽いっていう。
うん
うん、感覚がすごいありました。
そうね、
うん、
だって終わった後小踊りしてたもんね。
あ、踊れるって。今なら嵐が踊れるとか思って。あれは本当にびっくりしました、
うん
うんうん、
ね、僕がやらせてもらった時がちょっと腰おかしくした時があって、その頃に一回やってもらったんですけど、腰自体は触られなかったんですよ。
ああ、はいはいはい。
腰が痛かったんですけど、その腰周りとかっていうのは、なんか一中あれするのにちょっとあったかもしれないですけど、その腰に対して何かっていうのはなくて、
うん、
で、今回マッコちゃんもやってもらったと思うんですけど、足のももを伸ばすっていうね、うん、ももとあとお尻か、お尻の部分って後から聞いたんですけど、を伸ばす。体勢を取らせていただいて、
うん、
まあ、ぎゅーっと、その、なんていう、痛いんだけど、その、なんていうんだろう、無理にっていうよりも、ゆっくりじわーっと、
うん、そうそうそうそう、
パンパンパンって叩いたりもするんだけど、それも、うん、それが痛いとかいうことではなくて、やっぱり、自分の体が硬くなってるから、どうしてもそこは痛いですよ、みたいな感じで、説明をしてもらうんですけど、
うん、
まあ、その、痛気持ちいい感じ。すごく肩凝った時に、肩揉んでもらった時って痛いんだけど気持ちいいみたいな、
その
軽快な感じだよね。
ええ
。で、だから本当に足周りを伸ばしてもらっただけだったんだけど、腰が楽になってね。
うん。
うわ、なんじゃこりゃみたいな、不思議な感じがしたんですよね。
うん。
で、本当になんか軽くなった感じするよね。
軽くなりましたね。
不思議だよね。体重は多分変わってないんだろうけど。
感覚的に軽くなりました。
すごいね。
うん。
こう動きやすくなるっていうかね。
うん。
やっぱそういうのを知ったことによって、その、まあ、ウォーキングだとか普段されてる方なんかも、やっぱその動きが変わってきて効率が上がるっていうメリットもあるみたいなので。
うん。
こちらも、まあ、でもこちらもいっぱいかな。永井さんの先ほどご紹介したプログラム作成は、まあ、今この収録している現時点では若干あります、
うん、
で、この骨筋矯正に関しては結構人気で早いうちに埋まってしまいまして、
お、
若干一枠、確定になってないのはありますが、でもご予約いただいているので、まあ、今現在満席という状況ですので、
うん、
まあ、これ今回イベントさせてもらって、その環境によってはね、また2回3回と考えていきたいなと思っておりますので、
うんうん、
実はなんかもう会場も先に考えてたりとかねするぐらいなんですけど、まあ、ちょっといろんなリクエストがあったりもしたので、そういうところも改善したり改良したりしながら、反響があれば2回3回とやりたいと思ってます
ので、ですね、
なので、まあ、ただ席自体は若干余裕ありますので、どんなことしてるのかなとかいう風なのを見ていただけますんでね、 永井先生も、まあ、そのオプションの対応もされますが、オプションを申し込まれてない方ともちょっとお話しできるように時間の配分は考えてますので、当日お時間のある方はぜひ足を運んでみてください。
はい、
ということで、行ってまいりました群馬県。でもなんか最後の方になって、あのね、永井先生がラジオ的に言うとここもあるしここもあるし、
そうそうそうそう、なんかいろいろ小出しにしてましたね。
いっぱいあるみたいなので、また群馬方面のお店の紹介がネタは困らなそうだなと。
そうですね、また遠征に行かないと
行かないといけませんね、ということで、まあ、あれだね、なんか日にちを決めてみんなで行くみたいなのもできるといいかもしれない。
あ、そうですね、
なんかかなりうまそうなお店とかもあるみたいなので、
うん、
うまい店と面白いお店とまずいお店と、
うん、そう、まずいのも何かストックがあるようなので
情報を網羅して、用意してくれてるみたいなので、
はい、
リスナーさんも一緒にみんなで行こうみたいなのもいいかもしれないですね。
いいですね。
そういう機会があったら行くぞっていう方はぜひ、ツイッターなりメールなりでお送りください。
はい、
メールの方がラジオアットマーク p-scrabble.jp、 ラジオは RAADIO、 A が2つになります。
はい、
ということで今週のメールとツイッターの方はハッシュタグシャープつけていただいて、ひらがなでラジオつけてください。
はい、
ということでその今週のハッシュタグのコーナーです。
はい、
まずはヨシリンさんのジャジャメン。
ジャジャメン、
ジャージャーメン、
久しく食べてないですけど。
あ、やっぱこういうやつか。
うん、
はいはいはい、
これ肉味噌っぽいのが乗ってる、
乗ってるやつだよね。ちょっとなんかうどんっぽくない？
結構太めですよね。
太めの感じだね。
うん、
ちょっとこれ甘い肉味噌じゃな
かった？そう
そうだよね、
うん、
僕自分では頼んだことないんだけど、友達が一回頼んで半分ぐらいあと食べてって言われて食べたことがある感じですか。ジャージャー麺、これまこちゃんは食べるの？
最近は食べてないですけど、あ、でもお店であんまり頼まないかな。いや、嫌い、あの好きですよ。
うん、俺もなんか思ってたより美味しいとか思って食べたんだけど、うん、でも意外とあんまり頼まないので、
うん、
なかなか食べる機会がない感じですが、どうなんでしょう、美味しかったんですかね、
うん、
この太麺な感じが気になりますが、
うん、
続きまして、ヨシオさん。
はい。
シャー専用なんちゃらっていうアカウント書いてるんだけど。シャー専用のラーメンとかあったら、あ、まあ、でも、蒙古担々麺とかシャー専用でもいいかもね。
3倍辛い。
真っ赤だし。
うん。
はい。まあ、脱線しましたが、はい、わあ、なんだこれ。バリコテ、アットマーク、何、鳥塚製って読むのこれ。
駅の名前ですね。
あ、そうなんだ。
うん。
バリコテはお店の名前なのかね、ラーメンの名前。
バリコテはラーメン
かな、
多分これお店の名前を書いてないんじゃないかな。あ、バリコテっていう店なのかな。
もう来ました、九州系みたいな、細い麺がかすかにこうところどころに見えて、白熱したスープに青ネギ、
うん、ドーンと
ドーンと来ました。
いや、最近こういうの食べてないんですけど、やっぱいいですね。
いいね。
うっとりしちゃいますね。
ちょっと脱してるから、なんか、最近食べてないんだよね、こういうのね。でもこのネギいっぱいいいな。
はい、いいですね。
続きまして、タモさん。
はい。
へしこおにぎりレビュー、うん。ありがとうございます。へしこおにぎりってなんじゃべみたいな話をしておりましたが、麺終了後にスープインして雑炊風推奨でした。
いいですね。
ほう、へしこ自体は少量、アンチョビとかの調味料の海苔、麺があまり好みじゃなくスープは美味しかったので、雑炊風の方が私は美味しかったです。
おお、なるほど、
なるほど、ね、
新宿の怪人ですね、お店は。
あ、あれか、
うん、
はいはいはいはい、あれ
塩ラーメン、うん、
そっか、あれに入れるんだったら本当雑炊風になるよね。
うん、
美味しいかも、
美味しいかも、
いいな、やっぱ怪人行かないと。はい、うん、クッシーさん、あ、ていうかレビューありがとうございました。そう、結構みんなね、この間も言ったけど、その文章少ないんだよね、写真が美味しそうなんだけど気になるんだけど、こう探れなかったりすると困る。 お願いした方ぜひレビューお願いします。
はい。
クッシーさんです。エビトン、豚骨ベース、エビ風味、ちょっと微妙でした。トマトラーメンと赤富士はいけてたんだけどなぁ、ということで、ラーメンが、ドン。
そうね。ちょっと赤めの。これも、エビトンが店の、あれ、名前なんですかね。
なのか。そこら辺がわかんないだろ。ツイッターのあれだからね。あ、てか俺これ写真見れない。どうだ？
豚骨ベースの白濁の白い感じに若干赤みがかかってて。
感じなんだ。
うん。
そっか。
あ、確かにエビといえばエビなのか。
うん、
トマトラーメンと赤富士はいけたのになという、
うん、
トマトラーメンも出す店なんですね。じゃあ
トマトラーメンか。いや実はねちょっとトマトラーメン入手してるんだよね。これまた紹介しようかなと思っておりますんで、私のトマトラーメンが当たりなことを皆さん願っておいてください。はい、続いて新平さん、隣を諦めての面徳でいい
んですか、
東洋町店、
うん、
できたのがこれが、もやしわっしゃり、これ何やろ、味噌ラーメンなんやろか、
若干ジロっぽいですね。
うん、
豚骨醤油かな、
まあ、これも、うん、やっぱもやしいっぱいは今もやしハマってるって話したっけ。昨日ももやしいっぱいで嬉しかったんだけど、もやしハマってんだよね。なのでこういうもやしわっしゃりもいいかなと、
うん、
でもこれもわっしゃりもやしのってこれなんかシンプルにこう単純に茹でただけみたいなもやしじゃない、
うんですね。
これだとやっぱスープがこってりとかがっつりきてないとちょっと厳しいよね。
うん、
どうなんだろうね、
まあ、そういう見た感じそんなにこってりでもなさそうに見えますけどね、うん、
なんかあっさり系にこの茹でただけのもやしは厳しそうな気がするけどな、うん、どうなんでしょうね。
どうなんでしょう。
新平さんでした。はい、続きまして鉄はうまいさん、
はい、
明石さん、人形町ラーメン和解の味噌ラーメン、
うん、
おー、これ結構こう、これ、まあ、写真の光の具合なんだろうけど、細かい油が、
そうですね。
シュワーとなっておりますが、もうこれもやっぱり味噌ラーメンにもやしはありだよね。で、うん、加えてこのネギは嬉しいが、これ何？
わかめかな。
わかめか、昆布か、
うん、
みたいなのも入っ乗っかってんだ。
ですね。なんかちょっと珍しい感じの味噌ラーメンですね。
うん。
うんうん、
ちょっと麺がこの油がうまい具合にこうレフ板のように反射してしまっているので下が見えんぞみたいな感じになってますが、どうなんだろうね。まあ味噌ラーメンでこういうのはありなんでしょうか。でも味噌ラーメンともやしはいい、
ね、うん、そうですね、相性いいですね
っていう感じで味噌ラーメンがいただきましたが、同じく明石さん、鉄はうまいさん、
うん、
麺や桃塩ラーメン、
塩ラーメン、ああ美味しそう。
来ましたよ、塩ラーメン。
結構これも油が浮いてますね。
うん、そうだね。
こってり塩って感じかな。
なのかな。
うん。
ちょいあれだね、醤油っぽい色がついて
る感じ
なので、
そうですね、うん、
塩なんだけどもみたいな。まあでもこれチャーシューもうまそうだな。
うまそうですよね、シンプルで、
うん、こういうシンプルなのが基本好き。
うん、
うん、もうまあでももっと極端に言ってしまえばチャーシューもメンマもいらないんだけど、
そこまで
まあでもなんかこういう感じのは好きだな。
鉄はうまいさんはいろんなとこ行ってますよね。
うん、バラエティ豊かな、
うん、
いろんな系統を送ってくれるんで、
そうなんか見てて本当飽きない、
うんうん、でも塩もさ、こういうなんか濁ってるって言うと悪いな、なんつったらいい、
うんうんうん、
ちょっと色のついた塩と本当に透明な感じの、はい、この間のタモさんの海流とかさ、うん、ああいうすごい透明感のある塩と、
うん、
やっぱ塩だよねきっと。
そういう塩ですかね。
塩でそういう風にいろんなバリエーションが、まあでも味噌もあるか、醤油もあるか、になるんだ。なんか
自己完結でしちゃった。
終わっちゃった。はい、 場所のバリエーションとしてこういう違いはあるよね。はい。まあでもこれうまそうだな。麺屋ももうどこなんでしょうね。ツイッターベースだとこの情報がわかんないのがね。でもなんか、麺屋ももを覚えておいて、なんか情報が見つけたらという感じでございます。
はい。
続きまして、高橋さん。
はい。
田中商店ラーメンプラス赤鬼、
はい、
田中商店
この高橋さんっていうのが、うん、あの僕にこの田中商店を教えてくれた張本人です。
あ、師匠なんだ、田中商店の師匠なんだ。いやこの田中商店はもう言わずともがななんですが、この赤鬼は知らんよ俺。
赤鬼は辛味噌じゃなかったかな、なんかスープの。
ほうほう、
うん、
これスープなの？
赤鬼ってなんだろう、赤味噌の塊だったイメージがあるんですけど、スープですね。
これ何投入するのかね。
投入するかつけ、ちょっとつけて食べるのかしら。投入する感じですかね。いやーこんな見たらまた田中商店に来たくなっちゃうな、
うん。田中商店ね脱してるのにね、っていうかうちすぐ。うちすぐじゃない、なんか動揺してる。今この喋ってるすぐ横に田中商店のカップ麺がこっちを向いているんです。
こっちが向いている気のせいですよ、それは。
気のせいなのかな。はい、高橋さんまたよろしくお願いします。
はい、
続きましてリーさん、うん、リーさんイベントにも来てくださるので、また美味しいラーメン屋さんの情報を聞かせてください。ラジオを聞いて食べたくなったのでありがとうございますって言っていいんでしょうか。
いいんでしょうか。ごめんなさいって言った
ら。ごめんなさいって言った方がいいんでしょうか。食べたくなったので、ネギ味噌チャーシュー麺ということでいただきました。
お店がマッチ棒。
マッチ棒。おー、お店の、あ、え？和歌山ラーメンだ。マッチ棒ってでもこれ、聞いたことあんな。
おー、なんか、彩りが、彩り豊かな。
てか、お店の、あれしか見てなかった、うん、そっか、うん、ラーメンの写真も送ってくださっております。
赤、黄色、緑、
あ、本当だ、
すげえ、
なんだこれ。コーンが乗っていて、メンマが乗っていて、紅生姜が乗っていて、奥にチャーシューが並んでいて、真ん中にドーンとネギが乗っているので、緑、黄色、赤、
うん、
茶色みたいなカラフルな感じの。でもこれマッチ棒ってなんか聞いたことあんな、お店の名前な。
聞いたことありますね、僕も、
うん。いや でもこの九州と、あ、九州系じゃない、和歌山系か。
うん。
和歌山系で、コーンか。
でもコーンって珍しいですね。
ああ、まあ、昔俺が言ってたの、福ちゃんラーメンとかコーンあったけどね。
お
ぉ。合わなくもないっちゃえばないんだけど。どうなんだろう、和歌山系ってでももうちょっとあれなんかなと思った、醤油っぽい感じがするのかと思ったけど、このあれで見る限りちょっと白っぽい感じだね。
うんうん。
でもなんか、まあ、豪華なあれだね。
ですね。
うん。これ、なんだろう、全部乗せみたいなやつなのかな。
ですかね。
なんか、豪勢な感じのラーメンを送ってください
ました。でも、マッチ棒のメインの写真は、うん、和歌山ラーメンっぽい。
あ、感じなの？うん、あ、じゃあやっぱなんか全部乗せとかそんな感じなのかな。
そういうのあるんですね。
チャーシューも結構乗ってるもんね。
うん。
はい。ということで、皆さんもぜひツイッターの方されている方、まあ、されてない方もこれ、ツイッターの方行ってもらって、シャープラジオって入れていただければ多分検索できると思いますので、ぜひ、あ、でもあれか。これ、どう、残したいねなんて言ったら、ちゃんとマコちゃんが残してくれてたのね。
最近ちょっとやり方をいろいろ考えて、うん、どうしようと思った。ツイッターのお気に入りで、
うん、
登録していけば残るんじゃないかっていう。
ああ、なるほど、ね。
ので、お気に入りに、うん、シャープラジオをつけてくださった方のところは、
うん、
僕が無差別的にお気に入りがポッポポポ。
ああ、そうなの？
うん、
あ。でもなんかブログにも貼り付けてくれてるでしょ。
ああ、貼ってます、貼ってます。う
ん、なので、ぜひ、まこちゃん頑張って更新してくれてますので、トップ時の方から、ラジオのブログ、リンクありますので、ブログの方も、私たちがね、食べてご紹介した写真なんかも載ってますので、
うん、はい、
加えてこのシャープラジオの 皆さんが上げてくださったツイートなんかも一緒にリンクしてくれてます、
う
ん、
夜中に見るのがおすすめですね。
そうですね、
うん、できれば、
まあ、もうそろそろ寝ようかななんて思った時にじゃあ最後にちょっとチェックしてから寝ようかなってしてくれると、うん、いいんじゃないかと思いますよ。
はい、
はい、その後寝れなくなってもしれません。
そうそうそう、
はい、ということで、ということで今週は群馬遠征の会でございました、はい、ぜひイベントの方もね、ページの方をチェックしていただいて、気になる方はお申し込みいただければと思います、
はい、
当日私たちの方でツイッターでこう情報を発信していきますので、今だったら席空いてるよとかいうのも流せるかと思います、ぜひ渋谷の方に遊びに来てください、はい、まあ、その会場を使ってラジオでもなんかできないかな、
ね、なんかやりたいですね、
みたいなのもありますので、
うん、
ぜひ、一回チェックしてもらえるといいかなと思います、
はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ、お届けしましたのはハンスケと
マクオでした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
はい、今永井さんの、なんて言えばいいですかこれ、
骨格筋矯正ですね。
骨格筋矯正、今値段見てましたけど、結構いいお値段。その、体験レポ。
はい。僕が多分今普通、基本的に個人のお客さんに対してほとんどやらないんですよ。
お付き合い。そうなんですよ。
あとはもう基本的に、サロンやってらっしゃる先生方だったりの研修。
あ、そうかそうか。おっしゃ先生の先生をされてる、
ね、をやっていくのがほとんどなんで、個人ではだから本当にお付き合いの古い方何名かしかやらせてもらってはいない感じなんで、
なんか強制的に急に寝ろと言われて、まあ、でもスペシャルな体験をしていただき、実況中継をここでしていただく。
スクリームっていう嫌な言葉が聞こえたんですけど、ね、
じゃあちょっと僕も出すか、は
い、ただの行きたいなと思ったら息だけ吐いてもらえれば。
スリムな感じ。
うんよ、あの、
なんで叫ばせたくてやってもらってた気しないですかね。